おはようございます。9ヶ月ぶりに皆さんとお会いできて心から感謝いたします。今日は生ける望みについてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。高校時代、私は絶望して過ごしたことがありました。父と母の結婚関係の中に問題があったため、私と父と母との関係も良くなく、彼らと一緒にいるのは難しかったです。優れたスポーツチームに入っても、私より優れた選手がいつもいて、私はここにはふさわしくない、ここは場違い、私はここには馴染まないと思ってしまいました。3歳年上の姉は学校の成績も良く、ダンスで成功して私を可愛がってくれましたが、自分は姉のように成功できないとがっかりして、僕は足りないものだと思ってしまいました。周りのプレッシャーに耐えられず、すごく落ち込んでいた時、自殺のことも考えてしまいました。学校で礼拝と聖書の授業があっても、聖書が教えてくれる望みはなかなかわからなかったし、気にしませんでした。この時は希望の光が見えない暗い時期でした。今日の聖書の箇所を書いたペテロは初代教会のリーダーの一人でした。彼は絶望的な状態にいたクリスチャンたちにこの手紙を送りました。彼らはキリストを信じる信仰によって迫害されていました。ペテロの手紙第一は望みに満ち溢れる手紙です。この手紙の一章からキリストにある望みについて、私が体験するようになった一つのことについてお話ししたいと思います。それはイエス・キリストを信じるなら、神様は生ける望みを与えてくださるという点です。一章の三節をご覧ください。読んでみます。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。ここに神様は生ける望みを持たせてください、持たせてくださいましたとあります。ペテロが言っている望みとは何でしょうか。それは一般的に使う望みとは違います。普通で望みという時には不確かな面がある場合があります。例えば、将来外国へ行くことが私の希望ですと言います。より確かであれば将来外国へ行きますと言いますよね。また行ける望みとは、ただのポジティブシンキングや楽観主義でもありません。それらは将来に良いことが起こるだろうという考え方です。それも大切だと思います。しかし、その良いことが起こるだろうという考え方もいつも確実な考え方ではありません。しかし、ペテロが言ってる生ける望みはどういうことでしょうか。ペテロが言ってるイエス・キリストの復活による生ける望みとは、確実な希望です。確実な望みです。なぜなら、それは実際に 実際に起こったイエス・キリストの復活に基づいている望みだからです。私は学生の時にイエス・キリストの復活の話を聞きました。うんうん、そうですねと考えました。しかしそんなに私に関係ないと思ってしまいました。復活より復活祭前後の1週間の春休みの方が私にとって大切でした。また年をとっても聖書があんまりわからなかった私は聖書の信頼性を疑うようになりました。その多くの理由の一つはクリスチャンたちは聖書が真実ですと言っています。しかし聖書が間違いならクリスチャンたちが信じていることも間違えている。聖書は完全に真実ではないのではないかと疑問を持つようになりました。そしてすごく尊敬していた友人たちは他の宗教の信者でした。彼らもまた自分たちの信じていることが真実だと考えたわけです。私はその宗教とキリスト教は違うし、それぞれの宗教とキリストは違うことを言ってるからどちらも正しいということはありえないだろうと疑問を持ちました。そのように混乱していた心に響いた、また心を開いた理由の一つは次のことでした。ペテロと他の弟子たちは死からよみがえられたイエス様に実際に会ったことです。実際に触ったことです。実際に話したことです。そして彼らは激しい迫害を受ける中でただイエスを信じませんと言いさえすれば生き残ることができたのに、復活されたイエス様への信頼を否定しませんでした。激しい迫害があってもイエス・キリストの復活が彼らの主なメッセージでした。もしイエス・キリストの復活が彼らの嘘なら彼らはなんで死ぬまで信仰を捨てなかったのだろうと考え始めました。そしていや彼らは死ぬまで自分たちが目撃したイエス様の復活が信じるすべての人の罪の許しのためだというメッセージを本当に信じていたという結論に至りました。よみがえられたイエスは彼の弟子たちに生ける望みを与えてくださいました。そして今もイエス・キリストを信頼するすべての人にもその同じ望みを与えてくださいます。イエス・キリストは死から復活され今も生きておられるから生ける望みを与えてくださるのです。これは私たちにどのように関連しているでしょうか。私たち人間は時々希望を失います。本当は正しいことをしたいのに結局それをしない、逆に嫌なこと、憎んでることをやってしまいます。家族と友人を大切にしたいのに彼らを傷つけてしまう時もないと言えません。疲れる時、もっと睡眠を取らないといけないと分かっているのに結局夜遅く考えずにネットを見てしまって予想より遅く寝てしまう。そしてその次の日はもっと疲れてしまう。またそのサイクルが何度も何度も繰り返されます。また SNS の写真を何度も何度もスクロールしながら自分を他人と比較してしまう。 私はあの素敵な人のようになれない。あの人のようにあれこれをできるようにならない。あの人のように頭が良くならないと、いいものを持てるようにならないと、こんなことをあれこれと考えてしまって落ち込んでしまいます。そして私たち人間は失敗します。例えば本当はそれを言ってはいけないと分かっているのに、感情的になるとついつい言ってしまう。職場でミスをし、学校で取りたい成績が取れずに後悔してやる気がなくなります。私たちはへりくだる心を持ちたいのに、成功したと言って心が傲慢になって、知らず知らずのうちに周りの人との間に距離を作ってしまいます。しかし神様は生ける望みを通して私たちの心を変えてくださいます。僕は足りないものだ、私はここにはふさわしくないなどと思った私は、イエス・キリストは十字架の上で私の罪の身代わりになってくださったのだから、ふさわしくなくても大丈夫、足りなくても大丈夫と思うようになったのです。神様についていくなら、神様は私を神様が望んでおられる人に書いてくださる。そして新約聖書に書いてあるように、キリストの恵みは私に十分なのです。というのはキリストの力は弱さのうちに完全に現れるからです。神様にもっと愛されるために私ができることはありません。同時に神様が私を愛さなくなるために私ができることはありません。キリストの教会はこの生ける望みの上に建てられています。神様はどのように教会を通してこの生ける望みを表してくださるでしょうか。この話は実際にあったことです。コロナの前、31人の日本人が2週間アメリカを渡るロードトリップのためにアメリカの西海岸にあるロサンゼルスに行きました。旅の目的は引きこもりの人生に慣れてしまった人々を解放するためでした。31人の旅行者の中の7人は引きこもりの人々でした。一人はフードで顔を隠していました。もう一人は目を合わせないようにサングラスをかけていました。もう一人はほっとけ俺の人生と書かれた T シャツに着ていました。スタッフは車の中で誰かが話し始めることを期待したのに、残念ながら誰も一言も話しませんでした。その日もまたその1週間も。しかしツアーの料理人が風邪をひいたため、旅行者の全員が料理をしないといけなくなりました。7人の引きこもりの人々もです。引きこもりの7人は他の両者に仕え、彼らから感謝されました。それによってなかなかありがとうと言えなかった7人はありがとうと言えるようになりました。それからはその7人は友達になりました。新しい自分と新しい友達を発見することで、若者らしく大きな声で互いに冗談を 行ったりすることができるようになりました。フードなしで、サングラスなしで、ほっとけ俺の人生と書かれた T シャツなしで、7人は正直になり、責任を持つようになり、自信を持つようになり、引きこもりではなくなりました。日本に帰国し、7人の人生が変えられました。この旅の主催は日本の教会でした。普通に使う望みとペトロが使う生ける望みとは違います。生ける望みとは、完全に良いお方である神様が私たちを愛していること、そしてこの神様が私たちを良い道に導いてくださること、そしてイエス・キリストの死と復活をご計画なさった神様の完全なご計画が私たちの将来についても成就することです。難しいことがあってもです。これが聖書の教える生ける希望です。生ける望みです。聖書の信頼性を疑った私は、聖書は本当に真実だと信じるようになりました。その多くの理由の一つは、よみがえられたイエス・キリストと彼の弟子たちが聖書を信じていましたし、彼らの証を信頼できます。また私自身も聖書が教えてくれる望みを体験するようになりました。この生きておられる神様を賛美をしたいと思います。この生きておられる神様に曲を持って賛美しましょう。